おはようございます。グッドモーニングボイスです。はい、4月の2日。いやー、やっとエイプリルフールってやつを出してですね。この日ね、ほんと、8時、今17分なんだけど、ほんとこう、めんどっちい日だなと思ってて、告知とか、なんかやっぱしにくい感じがするんですよね。もう、うっとうしいじゃないですか。いやー、これエイプリルフールでしょうとか、言われるだけでもうっとうしいぐらいなので、そうでなくてもね、もう告知すれば一気にわんさか来るっていう場合はいいと思うんですよ。そういう人たちであれば何と言われようと話題になってるで済むしいいと思うんですけど、まあ僕ら言う、だから言われることはないと思うんですけど、まあこの日に告知はしたくないなってのはやっぱちょっと、馬鹿げてるけどありましてね。4月の1日告知というのは避けちゃうんですよね。だからもう告知がこう、なんちゅうんだろう。なんつうのかね。ちょっとこう、出番待てみたいな、ああいう舞台の袖みたいなところで待ってるみたいなことになって、なんだこれって思っちゃったりもしたりする日が終わりまして、いや、めでたいと。なんか4月1日って面白い日ですよね。年度始めにもかかわらず、そしてなんかもっとこう、めでたいんだけど、非常に変な日、ダウトの日ですから、要するになんかこう、疑わしい日なんですよね。なんかよくわかんない、この不思議な、誰があれを始めたんだろうって感じもしますけど。まあまあ、特にインターネットで生きてると、本当エイプリルフールの日ってのはいろんなことがある、飛び交う日なので、なんかこう、告知に向いた日じゃないなとは思ってしまう。だから僕、いつもなんか4月2日に告知してるっていうニュアンスをね、自分で持っちゃうんですよね。はい。まあ、それでね、4月の7日に、タスクシュート手帳セミナーをやりますと。これほど繰り返し言ってるのは、もっと来てほしいなっていうことでしてね。もう少なくいいとはもう思わないんですけれども、でも、リアルはね、本当難しいところ今ありますから、いや、もうリアルが難しかったのは過去の話で、コロナ云々っていうのは過去の話で、実際は全然難しくないはずなんだけど、もうわんさかね、観光客の方とか、昨日も新橋、昨日じゃない、一昨日か、かき揚げ塾で新橋を通るんだけど、もう、なんて外国人の集団だっていうぐらい、なんかね、修学旅行ですかっていうぐらい、もう改札は外国人集団で溢れ返っていて、まあ、コロナなんてどこ吹く風だと思うんだけど、でもまあオンラインでセミナーが一旦できるという流れができると、なかなか難しいわけですよね。もっと昔だったらスイスイだっただろうっていう集客が意外とそうはならないっていう話をしててもしょうがないんで、まあよろしくお願いしますと。もっといらっしゃるはずだしようっていうふうに思っておりますんで、まあ、これはね、実験的っていうふうに僕も散々言っちゃってますしね、実験的であることは確かなんですけれども、これをぜひ私たちのプロジェクトとして、2024年、まあ、これだけではもちろんないんですけど、これは重要プロジェクトの一つなので、私としてはぜひ、うまく持っていきたいと。どう着地するかまではもちろん全然わからないにしてもですね、まだそもそも手帳の最終形態が決まってもいないんで、でもここを、まあ、なんとかしていきたいということで、まあ、よろしくお願いします。で、4月21日の方、これもね、なんかこう、まだ全然なんですけれども、これから真剣に、昨日はちょっと本当になんかこう、なんとなく流してしまったんですけども、ぜひですね、4月20何日だ？正確な日がすぐ忘れてしまう。これも年齢のせいだということに今してるんですけどね。4月の日曜日なんですけど、21ですね。グッドバイブスタスクシュートセミナー。ややプレミアム版ということでね。先送りゼロ。まあ、本も出したばっかりなので、これを目指しましょうと。でね、ちょっと僕も最近収支替えを、あちこちでね、こう微調整をかけてるんです。この種の微調整は絶対僕は必要だと思うんですよ。方針の大転換となってくると、例えばもうこう、割り込みは絶対排除みたいなのところから割り込み受け入れましょうみたいになっちゃった。僕のその変説は、もうこれは変説言われて仕方ないと思うんですけど、微調整はね、しようと思うんですよ。最近微調整しているのが、こう、皆さんがよくおっしゃるところの自分の時間を確保したいってやつですね。あれはわかるんですよ。よく、お気持ちはね。ただ、タスクシュートでは、まずタスクシュートではね、そもそもその時間がどこにもないという現実が相当程度明らかになってる時に、無理やり作ろうと思ってても、辛いだけだっていうのがあったんですよね。 これは割とずっと言ってきてますね。で、グッドバイオスでいうところの話で言うと、まあ、例えば一つには、自分の時間がないが怒りに変わってしまって、さらにそこからリベンジを目論むってことになってくると、話がもう全然大きく、で、そしてこうなりやすいんでね、旋回して、わけわかんなくなっていく上に、ダメージを自分が受けたり、周辺との関係がおかしくなったりするから、まずそこを、まあ、見つめ直しましょうね。でも、手放しましょうね。でもいいんですけど、いろいろあるわけですね。いずれにしても、ストレートに、いや、自分の時間なくて困るから1時間確保するんだっていうようなのを、ただ、ストレートにですね、ただストレートにそれを、ゴリ押ししようとしたり、時間製造機を作ろうとしても、そういうわけにはいかないじゃないですか。だから、その辺の話は僕は、今、微調整をかけてます。自分の時間というのは、私自身はですね、自分の時間と他人の時間を分ける理由はどこにもないって思うんだけど、でも、まあ、現代社会で、これほどこう、自分主体、個人っていうのが言われてる中で、ただそれ言っても、やっぱりこう、無理だろうなっていうふうに思うようになってきたので、ちょっと、大方針は全然変化がないんだけど、微調整かけて、自分の時間の確保っていうのについて、ちょっと考えましょうっていうのも、やります。やりますんで、ぜひこの21日も、せっかくプロジェクトを立てておりますんで、このままこう、立ち消えになったらもったいないっていうのもちょっと違うな。それはおかしいんだけどね。立ち消えにしたくはないですからね。それにこう、結構ここで、なんちゅうんですかね、やろうとしてることは、多くの人にとっての、多くの人にが何とかしたい、何とかできたらハッピーだっていう感じでいらっしゃる点と、それなりにタスクシュートでも、一つの、答えが出せるし、グッドバイブスでもそこに向けてのお話を倉園慶三さんが、いっぱい用意してくださってるところなので、損はないって思うんですよね。まあ、この損はないって言い方もね、いかにもこう弱いかなとは思うんだけど、僕はやっぱこれ以上はなかなか確信が持てないんですよね。損はないだろうみたいな。自分だったら、いや、これは絶対いいよってことになるんだけど、自分じゃない人が受けるものについて、絶対素晴らしいですっていう人はね、なんかこう、非常にこう、表面的なものを感じますんで、そうは言いませんけど、そうはないとは思います。ので、よろしくお願いします。これはオンラインですからね、基本的にね、リアルで来るというハードルもないし、いいと思うんですけれども、そういうことも含めてよろしくお願いします。まあ、手帳はね、さっき言いましたけど、完全オンラインってちょっと僕はおかしいと思うんで、あれほどリアルな感触というものが大事なものを全てこうバーチャルの世界で扱うのはどうかなと思うんでリアルでやってるんですけど、これも最終形態はわかりません。リアルではどうかやってもやっぱりうまくいかないとなったらオンラインでやるみたいになっちゃうのかもしれないですけどね。まあ、そうはしたくないというのが今の段階ではあるわけですね。はい、ですね。で、今日はまあ、二つ三つ話が挟まるんですけど、まあ僕のいつものパターンですね。二つ三つ挟まるんですけど、一つはですね、ようやく自分は精神分析というものと自分の距離感みたいな、まあこれも変な言い方だなと思うんだけど、分かってきた気はする。まあ精神分析というものがようやく少し僕には見えてきたかなって感じがします。今までのは何だったんだって言われると、まあ、今までのでもそんなにおかしなことは言ってないなってようやく思えるようになってきたわけですよ。で、一つにやっぱり精神分析って特殊すぎるのと、昨日も言いましたけど、あまりにも世の中に分かられなさすぎですね。精神分析ってまずどう捉えればいいかというと、いろいろある、カウンセリングの一つの技法であると。はっきり言ってフロイトの技法であると。で、非常に伝統と、何て言うんですかね、歴史と伝統があるってやつですよね。まさに。でも、だからそれじゃなきゃダメみたいな感じのものじゃないし、カウンセリングじゃないものみたいにして語ることもないんですよね。別に。うん。だけど、そう書いてないから、よくわかんなくなっていたという感じなんですよ。世の中に、例えばね、精神分析と比較して、だから最近ヤフーの記事が僕やっぱ気になってたんでね。まあ、ああいうことはよく話題になるわけですよ、結局。大体ヤフーの記事で言ってるのは精神分析じゃないと思うんですよね。正式な臨床っていうのは。あれ、認知行動療法のことだと思うし、精神分析のなんかは、あそこから見ても、割と敵視されてるのかもしれないんですけど、この横に並べて論じるのがそもそも、 似てるからといって横に並べて論じるのはおかしいと思うんですよ。いわゆる臨床の正式な、多分 CBT ね、認知行動療法と精神分析と脳の医者とヒールみたいなものは、共通点はありますよ。例えばそれらは全て人生相談としてくくることができるっていう人はいても、それは責められないと思うんですよね。でも、横に並べて論じるものではないだろうっていうのと、どっちかがなくなればいいってもんでもないだろうって思うんですよ。例えばそれは寿司屋とラーメンを、いや、それは両方飲食店だから、寿司屋に統一するべきで、ラーメン屋消滅するべきだっていうのは、誰が考えても聞いただけでおかしいじゃないですか。でもそれくらい違うものを真横に並べて論じつつある時があるわけですよね。飲食店だと誰もが知ってるから、ここ大事なんですよ。誰もが知ってるからそれは変だってわかるわけなんだけど、この臨床の世界って誰もが大体知らないから、これを変だと感じなくなっちゃうんですよね。多分、この番組聞いていらっしゃる方にしてみると変だって思われるかもしれませんが、例えばですね、世の中で精神分析と認知行動療法と、例えばですよ、いいや、3ヶ月チャレンジと、あるなんとか人生相談を横に並べるってのおかしくないだろうって思う人はいっぱいいると思うんですよ。僕はそれはめちゃくちゃおかしいと思うんですよ。それはもう、伝統的なお寿司屋さんと、美味しいラーメン屋さんと、マクドナルドと横に並べて論じて、横に並べて論じますよね。ある程度はね、食べログとかでも。でも、なんかね、食べログ星4.0の銀座の寿司屋があるから、なんか3.3のマクドナルドは消滅するべきだって、やっぱおかしいじゃないですか。そういう論じ方は成り立たないと思うんですよね。どっちが優れているっていうのも、やっぱおかしいと思うんですよ。極論すると、銀座の寿司屋があるから、回転寿司は滅びるべきですっていう人は、世の中にはもしかするといるかもしれないけど、普通妥当性を欠いてるなんて感じがしますよね。それくらい僕は、精神分析があるから脳の医者いらないでしょうとか、CBT と精神分析どっちに行くべきでしょうかっていう論は、実は成り立ってねえって思うようになれたんですね。そういう話では全くないっていうふうに思ったんですよ。で、どっちに私は行くべきでしょうっていうのは多少ありますよ。なぜかというと、それはあるじゃないですか。今日は回転寿司に行くか、それとも銀座の寿司屋に行くか、どっちに行くべきでしょうかっていうのは、べきはないかもしれないんですけど、ややありますよね。やっぱり、これから、すごい大事なお客を接待しますって時に、じゃあちょっと、駅前の回転寿司っていうのは、微妙だと思うんですよね。いや、多分ダメだと思うんですよね。で、行っちゃダメってことはないんだけど、合ってない感じはしますよね。あえてそうするっていうのはあるんだけれども、それはやっぱ、あえてそうする話ですよね。これと似てるんですよ。これと似てると僕は思います。その人に精神分析が合うシチュエーションなり条件なりがあるんですよ。で、ある人には野の医者に言っといてもいいような条件というものがあるんですよ。そっちの方がむしろいいぐらいだっていう時もあると思うんですよね。これが成り立ってないっていうのがいかんわけですよ。なんで成り立ってないかっていうと、誰も知らないからなんですよ、本当に。誰も本当に精神分析って特に誰も知らないから。我々、私なんか銀座の伝統的な寿司なんて行ったことないですけど、知ってますもんね。どういうところでおそらくあるだろうと。間違ってるかもしれないけど、めちゃくちゃ大外しじゃないですよね。行く気になって行けないわけでもないし、行く気になってないから行ってないっていうのが非常にこう妥当な感じがする。精神分析はそれが全く妥当な感じがしないんですよね。なんだか分かってない。中身も分かってない。行くのが妥当なのか、行かないのが妥当なのかも想像もつかない。これがおかしいんですよね。これの状態が続いているから、いわゆる僕ら飲食店選べない状態に、つまり飲食店が選べない状態にあるわけですよ。で、こういう時に食べログだけできてもダメなんですよね。食べログが機能するというのは、僕らが飲食店というものをよく知ってるから食べログっていうのは機能しやすいわけなんだけれども、飲食店というものがよくわからないですと。ここに行ったら何ができるんでしょうか？っていう状態で、食べログ機能しないと思うんですね。そういうわけで、精神分析ガイドみたいなのがあったり、カウンセリングガイドみたいなのがあっても、必ずしも僕らうまく使えてない。それくらい僕らにとって、この世界は、ようやく最近使う人が普通に出てきたぐらいな感じなんですよね。多分、私が子供の頃、中学の頃とか、行くっていう人は一大カウン、あれですよ、告白みたいになってたし、野の医者に通うみたいなのも今に比べても全然現実的じゃなかったと思うんですよ。それは壺を買わされるんじゃないかみたいな、そういう また全然違う話にされてしまうみたいなところあったと思うんですよね。沖縄県とか一部地域はちょっと違うかもしれないけど、一般的ではないっていうのはそういう意味なんですよね。で、これってつまり、精神分析がまず一番伝統的で歴史があるんだけど、カウンセリングだと見なされていないというか、そういうことすら知られていないっていうのが大きかったと思うんです。やっぱりこう、横に並べるんではなくて、オプションなんだと。銀座の寿司も世の中にあるんだと。まあ、精神分析今、ある意味、こう、消滅しかかってるっていう噂もあるんで、銀座の寿司が消滅してほしくないじゃないですか。自分行かないとしてもね。ここ大事だと思うんですよ、私は。あるっていうだけでも意味があるし、やっぱり行く人は行くといいと思うんですね。残念ながら、精神分析ってそうは見なされてない気がするんですよ。銀座寿司って僕よくわかんないですけど高いじゃないですか。だから、いや、あんなの行く人いるのっていう気持ちにもなるじゃないですか。でも行く人はいっぱいいて、なんか向こう1年間まで予約はいっぱいですみたいになってるんだけど、精神分析って一体何がどうなってるのかすらわからないみたいな感じがありますね。これがおかしいと思うんですよ。銀座の寿司について語っててもしょうがないっていうところあると思うんだけど、私はでも語ってるんですけど、精神分析について。行きもしないのにね。でも自分が行きもしない理由も、なんかようやく分かってきた気がしますね。なんて言えばいいんですかね。それって野々医者とどっちがいいのっていうのがどうして、ナンセンスかというとですね、まあ、それはまさに、ラーメン屋と銀座の寿司屋はどっちがいいのかっていう問いが僕にはあまり意味のない話のように聞こえるのと同じなんですが、手っ取り早いとか、それでもうまいとか安いとか、無論いっぱいあるんですけれども、そもそも食べたいものが違うっていうのが大事ですよ、やっぱり。精神分析っていうのは、これも山崎さんの言論をずっと聞いてて、非常に腑に落ちたんですけども、それまでもそういうことは十分腑に落ちてたんですけどね、何なんだろうな、この違い。語られて、一回、知る違いなのかな。精神分析というものの、非常に特殊な部分はですね、フロイトがやんなくてもいいってところなんですよね。大概野々医者のカウンセリングって、それと真逆だと私は思います。わかんないですけど、例えば今の段階ではこれを言ってもいいと思うんですけどね、グッドバイブスはやっぱクラゾノ敬三にやってもらう必要があるんですよ。少なくとも、クラゾノ敬三後任の、まあ、佐々木翔吾でもいいんですけど、がやるのと、彼がやるのとで、やっぱ彼がやる方が全然いいのがグッドバイブスなんですよ。フロイトの精神分析はほぼ逆に近いんです。フロイトが現にそれを言ってるんですよね。言ってたと思うんですよ。私が言うようにやってください。でも、私がやってるようにやる必要はないです、みたいなことを言うんですよ。これはね、やっぱ彼がよく、この組織の凄さだと僕は思うんですけど、よく分かってるんだろうなって気がする一幕っていうのかな、話だと思うんですね。ちょっとこれ英語で言われてた気がするんで、これ今のが正確か分かんないで、こういうのをね、正確に知るにはそれこそ山崎さんの本なり、藤山さんの本なり、読んでいただきたいと思うんですけどね。とにかく、フロイトがやる必要がないというか、むしろフロイトじゃない人がやった方がいいぐらいなんていうのは、訓練の賜物だっていうのが一つありますよね。もう一つは、あれの特殊性で、その人の個人性、個性みたいなものがある意味、隠れている方がいい面があるってことなんですよね。精神分析が時々演劇に例えられるのがこれなんですよ。ここ本当ややこしいですよね。役者の個性がなくていいわけじゃないじゃないですか。でも役者があまりにもめちゃくちゃ個性的だと、ある意味良くない面があるじゃないですか。役ってのは。私、アンソニー・ホプキンスでしたっけ？僕、こういうの本当詳しくないからなんですけど、すべて彼が出てるとレクター博士に見えちゃう問題っていうのが起きたことがあって、いや、ピカソレクター博士じゃんみたいな、それはお前が映画というものが分かってないせいだっていうことになるんだけど、あれですよ。マツケンさんが出てると全部暴れん坊将軍に見えちゃう人みたいになってしまってるわけですよ。だから、これダメじゃないですか。こと精神分析は本当これダメなんですよね。なぜならば、精神分析っていうのは結局、まあ、これはすっごい話を単純化して言いますけど、この番組聞いてる人にはもっと複雑な話でいいと思うんですけど、この人お母さんだってずっと思っちゃうように持っていくわけですよね。そうしてお母さんとの関係を、まあ、新規巻き直しっていう言い方してましたけど、新規巻き直しすると。 そうすると、その人のお母さんな、い、を役をやってるわけだから、やっぱり、これがブランクって話なんだと思うんですけど、その人はいない。その人自身がそこにはいない。私のお母さんなんだという投影の度が強くなれば、ある意味強くなるほど、この、なんちゅうんですかね、お母さんとの関係をやり直すという話が発揮できる。で、これが精神分析ではすごい大事なわけですよね。要するに転移、逆転移が起きるってことがすごく大事なんですよね。だから間を空けない、回数をやたら増やす、非常に年数をかける、そして相手のことを知らない、お互いにね。っていうのが大事だっていう特殊技法になるわけですね。だから、フロイドが創始したからといって、フロイドをやった方がいいっていう理由がどこにもないわけですよね。ここには、ある意味では。ある意味では。こういう素晴らしいことがカウンセラーに言えますとか、こういう、いい、何ですかね、ある意味宗教的ですよね。素晴らしい価値観を、非常にこう、透徹した価値観とか真理を知ってますと、これが宗教ですよね。だから、ブッダが語る仏教と、ブッダの弟子が語る仏教は、やっぱりちょっと違うだけでなく、ブッダが語るほどいいのが宗教ですよね。これは、ブランクスクリーンとかやってる方では全然ないので、いや、実はブッダが、喋っていない仏教の方がいいんですとか言うのはおかしいわけですよ。そういうことはありえない。だけど、精神分析はそこが真逆になるという、非常に特殊な方法論であって、その技法を100年かけてブラッシュアップしてるから、すごいんですよ。でも、これは、そういうものを必要としている人にとってすごいのであって、万人が、みんながみんなこれを3年も5年も10年もかけてやんなくたっていいような話、なんちゅうのかな、やんなくたっていいんですよね、別に多くの場合。ただ、やることに、これによってしかない、達成できないような特殊な、こう、つまり銀座の寿司っぽいんですよね、そういう意味で。これは藤山さんが例えてらっしゃった話なんですけど、銀座の寿司に、みたいなものによく例えられるんだけど、そう、高級な寿司屋みたいなところあるんですよ。高級な寿司屋って結局、それよりだってここのラーメンの方が安くてうまいじゃんみたいなのあると思うんですけど、あそこじゃないと、こう、満たされない思いみたいなのもきっとあると思うんですよ。僕、経験がないからわかんないですよね。つまり、それを横に論じる意味ないと思うんですよね。いや、同じ飲食店でしょうとかって無理やり言うから、わけわかんないことになって、正式のか、野の医者かみたいな、しなくていい議論が始まっちゃってるわけですよね。で、しかも、これも、お散々言ってますけども、野の医者撲滅したところで、そっち栄えないわけですよ。だってそうじゃないですか。ラーメン屋がこの日本から、全国から一掃されたからといって、銀座の寿司屋がその分繁盛するってことは、多分僕はありえないと、おかしいと思うんですよね。そういう議論は成り立たないと思うんですよ。だから、横に論じるものじゃない。っていうのと、やっぱ存続はしてほしい感じが僕は非常にするんですね。どうせこれは商売敵でも何でもないんですよ。ただ、もっと知られる価値はある気がする。なんちゅうんだろう。行かなくても銀座の寿司屋を知っているっていうのは日本人にとっては悪いことじゃない気がするって感じ。本当これに近いですね。私の今の中では。そして、それはなくならないでほしいなって感じはする。でも別に、もしかして一生私行かないからなくなっても困ることはない。まさに精神分析ってそういう感じが僕はしますね。うん、今はね。やっぱああいうところがないと困ってしまう人っていて、そこはグッドバイブスでは代替にならないんじゃないかな。単純に、その人生に悩みがありますとかではない気がするんですよね。必要としているというのかな。行く人にとっての意味っていうのは。逆もまたそうなんだと思うんですよね。グッドバイブスで、まあ私なんかがそうだけど、値段の問題もちろんありますよ。時間の問題もある。行って、こう、非常にこう、いろんな意味で良くなりましたでいいや、良くなりましたって人が、でも精神分析の方が良かったんじゃないかっていうのは意味がない気がするんですよ。そういう比較はない気がする。やっぱり、いや、今日は本当にね、ちょっといい感じのハンバーガー屋、これがグッドバイブスだとしてですよ。で、すごい満足したと。いやいや、君、それ間違ってるよと。銀座の寿司屋行きなさい。なんかね、おかしい気がするんですよね。そうではないと思う。そういうことではないと思うんですね。なんかね、これはあれですね。本当、難しいんですけど、あれは本当こう演劇を習いに行くっていうのとはイコールでは全くないけど、そういう感じがするんですよね。 演劇を習いに行く人が求めているものというのがですね、例えばですよ、非常に変な例になりますけど、これから、私昔そうだったからね、彼女と付き合うのすごい下手だから、もっとこう、恋愛モードにおいて、愛を熱烈に語る演技ができるようになりたいんですみたいな人と、それ演劇を習いに行くって話は根本的に違うじゃないですか。なんかそういう感じ。でも、そういうことができるようになりたいっていう欲求もあるわけじゃないですか。あると思うんですよ。だから、そういうことなんだと思いますね。今のは分かりやすくはなってない例のような気もしますけどね。で、全くずれた話で二つ目に入るんですけど、でね、その精神分析的な話っていうのは今後も私は趣味でね、趣味で続けていくと、もはや、いや、これはだから、メンタルにいい効果はあると思うんですよ。ただそれはもう、それこそ演劇を見に行ってもいい効果がありますっていうのに割と近い気がするんですね。私は、精神分析をについて語るという、その一つの立て付けを用意してみているわけですよね。精神分析だけじゃないから、心理療法全域について語ることによって、その人の、仕事上の問題等が、に光が当たるように、その人の意識の中で光が当たるようにして、事態をこう変化、もしくはできれば改善していくっていうのが3ヶ月チャレンジの、3ヶ月チャレンジ今月、これから、募集スタートするので、こちらもよろしくお願いしますですが、そういうことなんです。私がやってるのは。語る。まあ、仕事術について語ると仕事ができるようになるかもしれないよね、みたいなのにちょっと近い。すごく、なんか遠回りな方法に思われるかもしれませんけど、こうやらなければならないようなケースも僕はあると今は思っているんですね。で、今から言うのは、これはまさに精神分析の、私ずっとこの話してこなかったんですよね。して、一つには、これは、割と精神分析の中じゃ自明な、こういうふうによくないですよね。精神分析ってのはやっぱり特殊だと僕の思い込みが強いから、別にありきたりの話も結構入ってるんだけど、なんかこう、ありきたりの話はスルーするっていう変な癖がつくんですね。あれは本当、色眼鏡が、最初から色眼鏡を通してしか見られないものみたいになっておりますが、まあ、銀座の寿司屋ってある意味そうですよね。何かと今日は銀座の寿司屋ですけれども。なんちったかな、ドイツ語なんでもうダメ。思い出せない。日本で言うとあれはいないいないバーが近いと思うんですけど、依存の話に近いんですよね。で、精神分析の面白いなと思うところは、こう、なんつうんだろうな。やっぱフロイトの考え方とか、やっぱ子供の目線っていうのがすっごく入ってるんです。入りすぎてるっていう批判はよく出るのはよくわかるんですよ。何でもかんでも、親子関係で説明すんなよみたいな、家族関係とかね。それはそうなんだと僕も思うんですよ。何でもかんでも親子関係で説明すりゃいいってもんじゃないと思うんですよね。依存みたいな話は特にそうで。それは親が何とかなのかもしれないけど、今の問題、とにかくそのアルコールを断つことでしょうっていうのは間違いない。それはそれでそうだと思うんですよね。例えば、文化的なものは絶対にありますよね。アメリカの方がずっとギャンブル依存の人が多い。だってカジノ合法ですからね。この差はでかいですよね。日本とアメリカを比較した場合。親子関係のこじれで全部説明しようとすることはおかしいんだけど、親子関係にフォーカスをすると、いろいろ見えてくるものがあるっていうのもまた事実なんですね。まあだからそれにこだわってるってわけじゃないんですけど、やっぱあれはフロイト技法なんだっていうことはあると思うんですね。で、いないいないばあってまさに子供のやることじゃないですか。あれ子供はすごくやるんですよ。子供持つとわかるんですよね。ああいうことって。だから私、自明感があったんで、今までこの話しなかったんですけど、なぜいないいないばあが依存と絡むのかっていうことなんですけれどもね。この番組でも、もう前にチラッと言ったと思うんですよね。私もちょっとショックを受けたことがあって、アメリカに行ってた時なんですけれども、施設に、ある施設の、こう、そういう、要するに授業ですよ。の一環で、お邪魔したことがあった時に、やっぱ、もう本当、私よりは全然年上のおばあちゃんがね、非常に不思議なところにずっと佇んでいるんで、話したんですよね。話したんですよ。で、あれですよ。私はお母さんが帰ってくるのを待ってるのというね。ちょっとこう、胸を突かれるような気にさせられる。まあ、3歳児なんですよね。3、4歳児の人ってそうじゃないですか。お母さんが帰ってこないから。 ここで待ってるのってね、非常にこう、思うところがあったわけですよ。で、あのぐらいの年頃になってくると、やっぱりそういう別離ってものをね、まあ僕なんか結構なぜか意識した方なんですけど、だからほろっとこうさせられるんですけど、非常にこうね、別離がやっぱり怖いわけですよね。一時、例えば、お母さんスーパーに行ってくるからっていうのが別離になっちゃうわけですよ。で、わかんないわけですから。何がわかんないか。コントロールができないってことなんですね。で、ドイツにはいないいないばあのなんか似た遊びなのかわかんないですけど、糸巻きっていうのがあるらしく、つまり、行って帰ってっていう遊び。いないいないばあと似てるじゃないですか。いないいないばあも結局そういうことだというふうに、まあ、精神分析で解釈してたのを読んだことがあるんですけど、そうだと思うんですよね。つまり、お母さんが見えなくなった。見えなくなるってことはいなくなるってことですよね。で、目つぶれば見えなくなりますけど、で、いや、いるんだっていう。つまり、行って帰ってくるわけですよ。一時的な苦しみをここで、こらえなきゃならない。っていう事態が、人は必ず発生する。こういう話って、ウィニコット的にすごく出てきますよね。要するにそういうことなんですよね。環境だと、お母さん環境なんだと、空気なんだって思ってる。赤ちゃん最初はそうですよ。生まれてすぐの0歳児の、特に初期の頃はどうしてもそうなる。お母さんと、極端な話、お腹の中にいるときはそうですよね。お母さんとはまさに環境ですよね。どこに行ってもお母さんと一緒。絶対に。なんだけど、いつかそのお母さんというのは実は環境ではないという恐ろしいことに、この話がね、何人かの方に疑問だって言われてびっくりしたんですよね。これは僕疑問の余地ないし難しい話をしてるつもりはないんですよね。お母さんにお母さんの事情があるのよっていうのは子供傷つきますよ。それは絶対にね。だって嫌ですよね、それは。お母さんにお母さんの事情がある。ええ？って感じじゃないですか。そうは子供は絶対思いませんから。いや、お母さんにお母さんの事情があって、これからはこの新しいお父さんと一緒に暮らすことにしたから、あなたとはバイバイって言われたらどうしますかって話ですよ。めちゃくちゃ、傷つくじゃないですか。でも、男女の別れ話って全部こうですよね。男女がくっつくときというのは、この人はもう私のために一生、良くしてくれるんだろうって思ってたのに、いや、俺、新しい女が好きになったから、じゃあねって、これまさにそうじゃないですか。でも、そういうことはめちゃくちゃ起きてるし、今でも、万単位で起きてると思うんですよね。そんなことは。なぜこういうことが起きるか。それは、相手の男なり女なりは環境ではないからですよ。対象だからですね。その人にはその人の事情があるからですよ。いや、あれ、嫌な話ばっかりですよね。ドラえもんの6巻の最後の巻に、ドラえもんが帰ると突然そんなことを言う。ね。で、お母さん、のび太くんのママが言ってたじゃないですか。ドラちゃんにはドラちゃんの事情があるのよ。これがまさに環境というものが対象化した瞬間ですよね。あ、ドラえもんは帰るんだ。未来の国に帰る事情ができると帰るんだ、みたいな。私あれ一回起きるとのび太くんは一生のトラウマになると絶対思ったんですけれども。つまり、環境としての母親のは対象になってはいけないわけですよ。でも、絶対もともと対象なわけだから、環境じゃないわけだから、対象になる日は来るわけ。スーパーに行くっていう。しかも一人でね、いつもならば一緒に行ってたのになぜ置いていくんだと。まあ事情があるんでしょうね、それはね。だから事情があって一人で帰ると。その辛さを克服するために、この条件を繰り返し作り出しちゃうという人がいるっていう話を、先日ね、言論で、これはいいと思うんですよ。有料のところで喋ってたけど、これは多分、ネタバレとか、山崎さんに迷惑かかるってことはないと思うんで、いいと思うんですけど、つまり、こういうことを克服しなければいけないって思う人はいらっしゃるわけですよね。だから、克服するために、同じ条件を繰り返し作り出すというのは、フロイトが考え出したことなんですよ。これが依存について考え出したんですね、彼がね。非常に彼らしい考えだとは思いますし、そういうことって起こるじゃないですか。本人はそういう気はないんですけれども、なんでこの人は同じことを繰り返すんだっていうのの説明として、僕はこれはすごいいい説明だと思うんです。なぜなら子供これやるんですよ。子供これ確実にやります。男の今の子はやんないのかな。僕なんかね、散々やらったりやらされたり、子供の友達っていうのは大したもんですよね。例えば僕が、高いところが苦手だとか、僕運動とか苦手だっていう感じだったんですね。そうすると、お前これ飛べみたいなね。結構強めの子が強めにそういうことを言うんですよ。なんかこう4段から飛べみたいな。 飛べないなら突き落としてやるみたいな。あれは、なんつうのかな。いいとは思わないですよ、別に。それほど。いいとは思わないけれども、あれは結局愛情なんですよね。子供なりにやっている。つまり、克服しろと。飛べるからって言いたいわけですよ。それが少々子供なんでガサツで乱暴なやり方になる。で、男の子これね、結構低学年の時、いや、高学年でもだな、やらされてますよ。僕なんかね、よくそういうもののターゲットになってたんですけど、でもね、やっぱ、なんか愛情を感じる、当時も感じてたんですよね。そういうことなんですよ。で、できないことってあるじゃないですか、やっぱりね。絶対できないことってあるんですよ。クラスの3がバンジージャンプだ、みたいな話されてたように。まあ、僕もバンジージャンプちょっと無理な気がするんだけど、できないことってあるんだけど、そうすると、できるまで繰り返しそれが提示されてきますよね。で、それってわざわざ作り出してる条件ですよね。お前これやれ、みたいなことを言うわけだから。できるまでやれ、みたいな。まあ、そういうコーチとかもいたりするじゃないですか。これが、フロイトの言うところの依存なんですよ。だから同じようなシチュエーションを気がつくと繰り返していると。本人やだやだ言ってるのに、これをやってしまうと。で、やめられないと。同じような行動パターンを繰り返してるよね、と。まあ、精神分析で一番、カウンセリングでもそうだな。一番よく出てくるのが、これが、僕はでもこれも問題なのかなと、ダメンズとか言われてるやつですよね。僕よく詳しくないんですけれどもね。これはそういう話によく登場はします。でも、非難されもするでしょうね、やっぱりね。でも、わかる気はするじゃないですか。やっぱりこう、こういう、なんちゅうのかな、離別とか、こういう人との関係を克服するために、あえてそういう人と繰り返し関係しては、うまくいかない。いや、うまくいかないんだったらやめとけばいいのにっていう感じなんだけど、本人はそこに挑戦という意識が入ってる、無意識にですね。無意識に挑戦してるためにやめられないんですよね。だからやめられないんだよっていうふうによく言うと思うんですけど、まさにやめられないんですよね。これで全部の依存が説明できるとは思わないですけど、非常にこれはですね、見ていて、非常にわかる感じがするなという、変な話ですけど、漫画とかで時々ですね、あなた片付けが苦手なの？そうなの？って言って、いきなりガチャーンとこう、お母さんが物をひっくり返して、さあ片付けなさい、みたいな、ギャグに近い漫画なんだけれども、私はですね、繰り返し、散らかして掃除できないません、みたいなことを言ってる人を見るたびに、このシーンが思い浮かぶんですよ。そういえばね。いないいないばあなんですよね、これは結局。このぐちゃぐちゃなこの状況が私には何らかの意味でトラウマなので、これを克服せねばならんみたいに思う人が部屋をぐちゃぐちゃにするという癖がつくんですよ。多分、そういう解釈は、解釈ですよ、これは所詮ね。全然違うのかもしれないけど、こういう解釈は僕は結構妥当だと思うことが多いです。本当に人間関係で多いんですよね。反復脅迫というのはこういう文脈で。で、この話って、ダメかな。この話をしても、ちょっとややこしくなるだけかもですけど、この話って東映ドイツ化にまさにフィットするじゃないですか。つまり、同じシチュエーションを作り出すために、同じ振る舞いをすることによって、相手を同じような存在にし、自分は同じような目に遭うんですよ。つまり、私はどうせ人に嫌われるんだという信念を持ってる人が、いろんな人とわざわざ付き合うわけですよ。しかし、その人たちの前に行って、でもあなたも親しくなったらどうせ私のことなんて嫌いになるでしょうね。こういうことを言う人っていっぱいいますよね。で、これを言う、いやいや、そんなことないよって絶対言うんだけど、言ってくれるまではこれをやめないわけですよね。いやいや、あなたは私のことをどうせ嫌になる。いつか嫌になる。私嫌なこといっぱいやるから、ね、ずっと言われてれば、だんだん嫌になってくる。そして、東映ドイツ化が起きるわけですよ。あなたもやっぱり嫌な人になってしまったと。でも、この人がやりたいことは本当は、こういう人間関係を克服したいわけですよ。克服するために、言ってみればシミュレーションしてるんですね。シミュレーションして、同じ条件を作り出し、今度はこれを克服できるだろうかってやってるんで、相手にそれをさせられた人にしてみると、いい加減にしてくれってことになって、いつものパターンに入ると。これってつまり、なんていうのかな。まあこれをカウンセリングでやって、まさにこれがさっき言った精神分析の特殊性なんだけど、これはですね、永遠にそれをやらないという、人格者であっては、できないんですよ。だから、人生相談というのかな、お悩み相談室というものは、 いろんなパターンがあって当然なんですね。特に精神分析は特殊なんですよ。どっちの方が優れてるとか、早く終わるとか言っても、比較の対象として意味をなさないんですね。これをやって、本当に疎ましく思うという状態を再現させてくれ、しかも、そこで、なんちゅうのかな、本当に嫌になってしまってくれるんだけれども、そこで何かが起こるような訓練は受けている人って、ある種の訓練をやっぱり受けなきゃなんないじゃないですか。天才的にそれがいきなりできちゃう人もいるかもしれないけど、それに頼ることはできないですよね。精神分析みたいに組織化するとなってくると。だから、こういう、なんちゅうんですかね、ある意味、ダメンズを選ぶような女の人には、ダメンズになってくれる人が必要なわけですよ。で、しかも、精神分析の中でダメンズになるという人は、セックスはできないわ、デートはできないわ、でもダメンズにはなってくれるわっていうのをできなきゃいけないわけですよね。しかもそれは無意識にできなきゃいけないんですよ。意識的にこれやると煩わしくなりますからね。そして、多分意識的にはやらないですよ。意識的には、ああ、この人は恵まれなかったから、すごく私はいい男性になってあげようみたいなことを思ってるくせにダメンズになっちゃうみたいな、そういうことを実現できないといけないんですよね。で、実現したことには気づけなければいけないわけですよ。そういうことを、いろんな条件をどんどん追加していくと、こういう人を訓練するのには金も時間もかかりますよねっていうことになっちゃうわけですよね。だから、金も時間もかかるんですよ、精神分析というものは、きっと。そしてこれは、いや、そんなやり方しないでしょうっていう流派ができて当然ですよね。全部が全部このやり方になってしまったらおかしいと思うんですよ、やっぱり。どう考えてもそんなやり方してらんねえよなっていう人が別の流派を作ると。でもその流派を作った人は、もっとこう、自分の能力とか、自分のやり方というものに頼むところ、頼むっていう、これはですね、立身弁に寺じゃなかったかと思うんだけど、ちょっとよくわかんないんですが、ある程度こう、自分の腕に自信があるっていうのかな。だからフロイト的ではないわけですよ。フロイトみたいに、俺が言ったようにやってくださいね。でも私がやるようにやっちゃダメですよ、みたいな、こういうよくわからんことを言うタイプでは多分ないと思う。だから全然違うものが出来上がるわけですよね。そういう人はいっぱいいますよね。カリスマっぽく、自己啓発系でカリスマっぽく人を導いていけたり、元気づけたりできると。それはそれでいいんですよ。それと精神分析は違うことをやってるってことですよね。だけど、お悩み相談とか人生相談みたいな、くくりで見ると同じになるから、よくわからなくなってしまうっていうことだと思う。で、さっきのですね、この、いないいないばあのやつですね。これは本当僕も考えるところあります。同じ状態を作り出すことで、自分の弱点とか苦手を克服するっていう、その文脈に、なんつうんだろう。意識の上ではハマってませんよ、もちろん。意識の上でそんなことはしない。それに意識の上でそれをしてるぐらいだったら、大した話ではない。無意識でそれをやってしまう。例えばお母さんとの別離がとても辛かったというのが無意識の中に入り込んでしまっていて、そのためにお母さんとの別離儀式みたいなシミュレーションを繰り返し設定させては、別離がやってきて、ああ、辛いってなってしまうっていう、それを、そういう人間関係を繰り返し繰り返し、実演してしまって、まあ、外から見るとね、実演。本人に言わせればおそらく、私はどうもいい人と巡り合えなくて、すぐに捨てられてしまうという傾向があって、私の性格に問題があるんでしょうかみたいな話の持ってき方をするんだけど、実際に起きていることはそういうことではないってことなんですね。私はこれはですね、実は経験があるので分かる感じがするんですよね。この番組でも何度も言いましたけど、私は、モテなかったってわけですよ。でもこれ僕はですね、多分反復脅迫が全部じゃないですよ。でも反復脅迫があったに違いないと思うんですよね。わざわざ自分に冷たくするような人のところに、わざわざ行って、それは傍目からしか分かんないですよ、これは。本人はこういう人は素敵だと思って、そこに告白しに行くみたいに思ってるんですよ、本当に。それ以外何も考えてないつもりでいる。特に大学生なんてそんなもんですよ。みんな他の人だって、多かれ少なかれそうなんで、僕のが少々度を越してただけなんで、僕はそういうふうに思って、やってるつもりだから気づきようがないんですよね。そんなこと気づかないですよね。でも、今思えば、私は確かにそのお母さんを待ってる系の人に過剰に共感しやすい傾向がある。 わかんないですよね。だからと言って、どうして自分がモテないのかっていうのとどう結びつくのか。でも私は結びつくなーって感じが、40代の直前ぐらいに気づき始めたんですよね。その頃にはもう、終わってしまったことであり、これを16、7の私に教えてくれる人がいてほしかったぐらいに思っている話なんだけれども、まあ、よく言うんですけどね、精神分析は自己的に事態を理解することが多いと。自己的もいいところなんだけど、後から分かってもしょうがないじゃんって感じなんだけど、でも後にならないと分かんないことっていっぱいあるわけですね。